北村の聞いて得するいい話。この番組は人、心、コミュニケーション石工房北村の提供でお送りします。
月2回お届けしています、北村の聞いて得するいい話。お話は石工房北村の北村博之さんです。そしてお相手は高知放送石田佳代です。北村さん、よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
北村の聞いて得するいい話、タイトルの得するは損得の得ではなく道徳の得です。内容は前半で得する話を北村さんにしていただきまして、後半はお墓についての質問コーナー、教えて北村さんです。では北村さん、今日も前半の得する話からお願いします。
はい、私たちがね、生まれた高知にはよさこい祭りという代表的な祭りがありますよね。はい、まあ、ラジオをお聞きの皆さんもそれぞれのふるさとを持っていらっしゃると思いますね。まあ、ふるさとがあるということはありがたいこと、そしてね、そのふるさとには必ずそうした伝統的なものがあるはずなんですよね。
そうですね、
うん、昔から伝わる歌や踊り、民芸品、そういうものを守っていくということがね、21世紀の日本が滅びないでやっていくためには大切だと思いますがね。
はい、戦後の日本は何でも新しいものがいい、カタカナ横文字がね、おしゃれ、うん、古臭いのはちょっとねダメなんじゃないと、伝統的なものをこう否定してきたというところもありますよね。
はい、しかしね、それは正しいんでしょうかね。自分の生まれ育ったふるさとを愛して、そのふるさとの伝統を自慢できる、誇りを持つ、こういう子どもたちがね、日本中に育ちますと日本は必ずいい方向に変わっていくと思うんですがね。
今はね、14、15歳、まあ、あるいは17歳から18、19ぐらいの子たちがね、とんでもないことを次から次に、まあ、ちょっと残念なことをしてしまうことがありますよね。はい、親を殺したり、集団で友達を殺してしまったり、まあ、昔の人たちが若い頃ではちょっと考えられなかったかなということをね、無造作にしてしまいますよね。一体どうしてそういうことになってしまったんでしょうかね。
この原因というのはね、戦後の日本の教育が悪かったんではないかと考えるんですがね。教育というのは知識を詰め込むだけではなく、知恵ということを教えなければいけませんね。
はい、
知恵とはね、生きていく上でいろんな立場に立ってどうすればいいのかを判断する能力のことなんですよね。
はい、
まあ、特育などと言いますとすぐにそんなのは古臭いというが、旧体制だ、などと反発する人もいますが、そうではないでしょうね。若いうちに人間の徳を育むということに古い新しいことはないと思うんですがね。
はい、
例えば人に迷惑をかけない、絶対に自分より弱いものをいじめない、困った人には優しくする、困った人や弱い人を助けてあげる、
まあ、そういうことは人間として一番の基本のことですからね。
人間以外の動物のほとんどはね、自分のことしか考えませんよね。自分が食べたいと思ったら自分より弱い動物を襲って殺してね、欲しい肉を食い散らかしますよね。いわゆる弱肉強食ですね。はい、しかしね、人間は自分がお腹が空いていても自分より弱い、あるいは自分より痛ましいものがその前に来ると、いくら自分は食べたくってもその人に半分譲ったり、ケチな人でもね、少しくらいは分けてあげるでしょうね。これが本来の人間の心なんですよね。
はい、
優しさですよね。
まあ、これは取り立てて言うほどのことではなく、まあ、人間、人ならば当然そうであらねばならないという心でありますよね。
ところが戦後ね、特に最近はその人間の普通の心が失われ、とかく自分さえ良ければいい、自分の欲望さえ満たせばいいという利己主義になってしまいましたね。
はい、
親が自分のことだけしか考えなくなったら子供だってその通りになりますよね。
そうですね。
これを改めるにはね、教育しかないと思うんですよ。しかしね、もう19や20歳の子を教育してもなかなか今更間に合わないでしょうね。皆さんのお子さんが、お孫さんが物事つくかつかないうちに 自分のことだけを考えずに人の苦しみや悲しみを思いやる心を持ちなさいと教えてやっていただきたいと思いますね、
はい、
小さい時に頭へ入ったものは身につきずっと覚えているものなんですよね。たとえあなたが亡くなってもあなたの教えは残りますね。そして人のためにできるだけ自分の力を貸してあげなさいというふうにあなたが教えてあげてくださいね。もうこりた、自分の利益を忘れ人の利益になるように努めることが、これが大事なんですよね。
そうですね、はい、まあ、最近では自分がいいねをもらうため、
そう、
面白ければいいというね、うん、それだけで、撮影してしまったり SNS で発信したりということがありますから ね、はい、そこで人に迷惑をかけたりとか困る人がいるということも改めて考える、そういったことも身近なところではね、
そうですね、ぜひそうした心を持っていただきたいと思いますね、うん、
では後半の質問コーナー教えて北村さんです、はい、北村さん、今日は質問というよりお便りでしょうかね、うん、
はい、
私はこの8月という時期が大好きです、うん、夏の夜を幻想的に彩るお盆の風景、各地方の風物詩を紹介していただけませんかと。
はい、あのお盆というのは地方色豊かな行事なんですよね、
はい、
しかも時期的にも7月15日の新暦の盆ですよね、
うん、
それからまあ8月15日の月遅れの盆、それに旧暦のいわゆる旧盆と合計3度、時期をことにして同じ地域でも3つの盆が入り乱れて営まれているんですね、
はい、
まあ、全国的な規模で傾向で強いて言えばね、旧盆は東北地方、関東地方の北部、中国、四国、九州、南西諸島の地方に顕著でね、
はい、
新暦の7月の盆は東京、横浜の大都市圏と東北に地方に多くですね、月遅れの盆は北海道と新潟、長野から関東南部を結ぶ線からこう伊勢の関西地方に顕著でね、
うん、
しかも全国的に最も多く広範囲に営まれると言ってもよいでしょうね、
はい、まあ、毎年お正月とともにマスコミをにぎわし、うん、日本民族の大移動とまで言われてね、
はい、
帰省列車が混雑するのもこの月遅れ盆になりますよね。
そうですね、お盆は現在でこそその13日を盆の入りとして15日ないし16日を、送りとしておりますが、元は旧盆、旧暦7月をね盆月といって1ヶ月もの長期にわたるものであったんですね。中国では7月の1日を皆既門といって地獄の門が開き、7月の30日を換気門といって地獄の門が閉まるといい、この、一月の半はね古今勇気がさまようとされておりましたね。
おそらくこの中国的世界観の影響があったんでしょうかね、
うん、あの長期間にわたる盆月のねその遺風は、今日でも各地に残っておりますね。旧盆は旧暦の7月15日の満月の日を中心に1日7日の日を刻んで民族行事が行われてきましたね。7月1日を盆の開始とする地方は全国的にね見られますね、
はい、
7月1日を地獄の釜の蓋が開くというのは島根県島根町でも言いますが、市として関東中部地方に言い伝えられておりますね、
はい、
その故障もね、例えば印旛郡栄町龍角寺では釜蓋1日桜市内田屋ね、木更津、牛込では、釜の蓋の1日といって阿波郡阿波津その、阿波清澄という地方ではね釜蓋の祝いと言っておりますね。また埼玉県ではね、筆記郡時川村ですね、それから、秩父市品沢、浦山秩父郡大滝、滝の沢では釜の口開けという呼び名も見られますね。
そうなんですね、
うん、
ところがあの記述もその意味する内容も全く違って伝承されているところもあるそうなんですね、
はい、あの例えばその青森県の下北郡川内町ではね16日の送り盆の日を地獄の釜の蓋が開くと言って休んでですね風呂などは炊かないと言いますね、
はい、
で岩手県の花巻市では同様に16日を地獄の釜の蓋が開くと言ってお餅をついてね仕事を休んで 寺参りをする日であると伝えられておりますね、
はい、
この言い伝えというのは使用人がね、暇をもらって、聖火に帰る、藪入りの習俗の、残りと見ることができてね、この日は閻魔詣をする習わしであったといいますね。
うん、7月1日を盆の始めとするよりももっと早く盆始めとするところもあるようですね。
はい、あの紀州の下花はね、4月の8日に、宇の花をお釈迦様に備えるといって、盆の7月13日まで毎日新しい花と、取り替え続けるとされておりますね。この各地方のお盆の風景というのは、本当に懐かしいですよね。
そうですね、はい、しかもなかなか素敵な風習が残っているところがありますので、大切にしてもらえると嬉しいですね、
は
い、
そうですね、
はい、番組ではお墓についての質問をお受けしています。おはがきの方は郵便番号 780-8550 RKC ラジオ北村の聞いて得するいい話係まで、ファックスの方は 088-825-4249 番、メールの方はパソコンもしくは携帯電話から高知放送のホームページ朝どれワイドの書き込みフォームからお願いします。お話は石工房北村の北村博之さんでした。北村さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
北村は見つめています。北村でしかできないことを、いいものをしっかり作ってお届けしたい。卸団地南、墓石のことなら人、心、コミュニケーション、石工房北村へ。
北村の聞いて得するいい話。この番組は人、心、コミュニケーション、石工房北村の提供でお送りしました。